新平家物語連続講義第525回静かの巻校長記事吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は静かに釈放させて喜ぶ鎌倉の若い御家人たちに不快を感じる富樫安家の場面をお送りしました。毎朝化粧をしながら身重の不安と静かは戦っていました。今朝の彼女は午前9時までに鶴岡八幡宮の神殿の牢まで来るようにとの命を受けていました。しかし静かはそれを体調不良を理由に拒んでいました。足立新三郎と磯の前には何とかそれを説得しようと試みました。ついに静香は説得を受け入れ身の装いを急ぎます。それでは本文を見ていきます。睦月の腹帯に深く秘めて吉野の奥で義経から片溝ともらった鏡を肌に持った。五つぎぬ袴かざしすべて美しすぎるほどなものを前日給与されていた。袖や髪の根の滝口は言うまでもない。紅、おしろいの履きも心持ち常よりは刻意を揃った。やつれを見せまいためにである。
静かだな、お立ち出なさい。
ほどなく牢の外で小侍どもの催促がする。母子は人々に囲まれて玄関の式台へで洗剤へ降り立った。門中所通いの箱越しと違い、今日のは華麗だった。迎えには当の方眼台国道、また新三郎清常らも付き添うていくらしい。磯の前には列のいかめしさや公式の腰を見て乗るにも乗り惑い、
これはこれはもったいないお迎え、どなた様にもまことにご苦労様なことで、
などといらざる辞儀や愛想をうろうろ巻きこぼした。耳もかす面々ではない、早く乗れと叱らぬばかりなのだ。老母に続いて静かへもそれともう一つの腰を目で刺した。静かは彼らに目もくれず歩を進めた。自分の身は自分の意志でという歩み方であった。今見せられた母の物腰は情けなかった。加害の他の世間は知らない年寄りなのでヒゲの習性が出るのも仕方はないが、自分は違う。自分は方眼義経殿の質ぞと思う。黙って腰の巣に入る。列は扇ヶ谷から若宮王子を北へ行く。空は真澄の青さだ。折伏賑やかな人通りである。鎌倉八号やつやつの寺院からはのどかな鐘の音が湯のようにたぎりなっていた。日さえ心のほかだった静香は、
まこと今日は4月8日釈尊降誕の日
と気がついた。幼い頃の花見堂の祭りや今日の寺々のにぎわいやらが思い出される。また天上天下唯我独尊の形を示したものという小さい羅行の誕生物が善男善女の捧げる花々に囲まれて拝まれていた光景などもふとまぶたに描かれた。意識でもなく腰の中の彼女はいつかその両手を胸の前に合わせていた。さて静香は腰から降り山上の社殿へと歩きます。今や平家に代わって権力を極めた感のある頼朝ですが、この頃盛んに社寺の建立や供養の行事や参詣を行っていました。それでは再び本文を見ていきます。そうした三重者であり迷信家であることは過去の人平相国清盛よりははるかに思想の古い頼朝と言えぬこともない。霊は多いが近頃下々で何の胃腸と怪しんでいることが耳に入ると頼朝夫妻もまた内々気に病んでいたりした。というのはこの4月初めからのことである。連日のように黄色い胡蝶の群れがまるで無数なかげろうか 地を這うちぎれ雲のように鎌倉中を舞い、それが何とも奇観であった。町中でもよく見られるが、分けて鶴岡八幡のあたりに多い。
季節の変化。
いや、ところの頃もこんな試しは知らぬというし、特に鶴岡に多いとはどうしたものか。
と人々は懐疑に思った。蝶といえばすぐ平家が連想されてくる。昼日中、平家の化身がきれいな怨霊の霞を引いて鶴岡から鎌倉御所の上をひらひら呪うのではないかといったような幻想をささやくものもある。頼朝がそれを気に病んだことは吾妻鏡の記録にも見える。それによると5月1日の後に、去る頃より校長飛行ことに鶴岡の宮にあまねし、これ怪異なるによってと、頼朝は当の国道に奉行を命じ、八幡宮に大神楽を挙げさせている。そして見越して八幡大菩薩の託宣を伺わせたのだった。巫女の託宣がまた面白い。反逆者がいるぞよ。西より南へ回り、また南より西へ帰った。なお東へ至る景色もある。日々いよいよ日本の運をうごごうているぞよ。去りながらよく神を拝め。前世を行わば、そのものも両三年のうちには必定消滅せん。頼朝は即日人馬二頭を献納して神に答えたということである。あるいは巫女の言などは吾妻鏡の筆者の下作かもしれないけれど、それは真意のある幕府の記録である。先に静香を取り調べた藤原俊兼や森時などは皆吾妻鏡の筆者であった。だから4月中における鎌倉中の校長異変なども、彼らは目に見たままを記録しておいたものに相違ない。ただしかと言い切れないのは、4月8日頼朝夫妻社参の当日も果たしてそんな会がひらひら見えていたかどうか。いや、国も人も盛んな時には何もかもが交流の印に見えよう。大門烏帽子の大将名以下、鎌倉武士の吉良に散りばめられたその日の鶴岡では、校長の会もおそらく色を消してしまったに違いない。さて、朗読した部分に蝶といえば平家が連想されるとの旨が出てきましたが、これは平家の家紋が揚羽蝶の模様であったことによります。画像で確認したい方は平家家紋で検索してみてください。いよいよ次回は世に知られたあの名場面をお送りします。本日の授業はここまでになります。